こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年12月だ5日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは CD プリント部品の破損による航空機事故。二つ目のニュースは Go vs Rust vs Zig に関する考察。三つ目のニュースは強化学習による行列積算の最適化。四つ目のニュースはマルティボックス、容積表示。五つ目のニュースは透明性のあるリーダーシップはサーバントリーダーシップに狩るです。今日のニュースは技術的な話題からリーダーシップ論まで多岐にわたりますね。これらのニュースからあなたはどんな未来を想像しますか？それでは一つずつ深掘りしていきましょう。まず最初のニュースです。CD プリント部品の破損による航空機事故。CD プリントされた部品が原因で航空機事故が発生したというニュースです。事故調査の結果、CD プリントされた部品がエンジンの熱に耐えられず、柔らかくなって崩壊し、エンジンの出力が失われたことが判明しました。この部品は航空ショーで購入されたもので、不適切な素材でできていたようです。ライトエアクラフトアソシエーションは、この事故を受けて、CD プリント部品の使用に関する安全対策を講じる予定です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。ハッカーニュースではこの事故は、CD プリンターで部品を作る際のエンジニアリングの重要性を示す事例として捉えられています。あるユーザーは、CD プリンターで部品を作るのは見た目だけでは不十分で、材質の特性や耐久性を考慮する必要があると指摘しています。また、別のユーザーは、CD プリント部品は、従来の製造方法で作られた部品よりも強度が低い場合があるため、特に重要な部品には使用すべきではない、とコメントしています。一方で、適切な素材を使用し、厳格な品質管理を行えば、CD プリント部品も安全に使用できるという意見もあります。
次のニュースです。Go vs Rust Zig に関する考察。プログラミング言語 Go、Rust、Zig について、それぞれの設計思想や得意分野を比較したブログ記事が話題になっています。Go はシンプルさを重視し、大規模なチームでの開発に適しています。Rust は、安全性とパフォーマンスを両立させることを目指しており、複雑なシステム開発に向いています。Zig は Go と Rust の中間的な位置づけで、より自由度の高い開発が可能です。この記事では、それぞれの言語のトレードオフを理解した上で、プロジェクトに最適な言語を選ぶことの重要性を説いています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。ハッカーニュースでは、それぞれの言語のメリット、デメリットについて、活発な議論が交わされています。あるユーザーは、Go は学習コストが低く、シンプルなコードを書けるため、中小規模のプロジェクトに適していると述べています。また、別のユーザーは、Rust は、コンパイル時のチェックが厳しく、実行時のエラーを減らせるため、信頼性の高いシステムを構築できると評価しています。一方で、Zig は、まだ成熟度が低く、情報が少ないため、学習コストが高いという意見もあります。多くのユーザーは、言語を選ぶ際には、プロジェクトの要件やチームのスキルセットを考慮することが重要だと考えています。
次のニュースです。CUDA-L 強化学習による行列積算の最適化。NVIDIA の GPU 向けに強化学習を用いて、行列積算を最適化する CUDA-L2 というプロジェクトが GitHub で公開され、注目を集めています。行列積算はディープラーニングなどの分野で頻繁に使用される基本的な演算です。CUDA-L2 は強化学習によって最適な CUDA カーネルを自動的に生成し、既存のライブラリである QBLAS を上回るパフォーマンスを達成しています。この技術は AI の計算効率を向上させる可能性を秘めており、今後の発展が期待されます。CUDA とは NVIDIA が開発した GPU 上で並列計算を行うためのプラットフォームです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ ジョシュアさん。
はい。ハッカーニュースでは、CUDA-L2 の性能向上に驚きの声が多く上がっています。あるユーザーは、強化学習を使って、これほどまでに最適化できるとは驚きだコメントしています。また別のユーザーは、CUDA-L2 は、特定の行列サイズに特化して最適化されているため、汎用性には課題があるかもしれないと指摘しています。しかし、多くのユーザーは、CUDA-L2 の成果を高く評価しており、今後の AI 開発に貢献することを期待しています。
次のニュースデックス、容積表示。個人が開発した容積ユメトリックディスプレイデバイス、Multivox が GitHub で公開され話題になっています。容積表示とは、3次元空間に映像を表示する技術です。Multivox は、高速で回転する LED パネルを使用し、残像効果によって 3D 映像を生成します。このデバイスは、レトロな雰囲気のデザインが特徴で、ゲームやアート作品の表示など、様々な用途に利用できます。GitHub では、Multivox の制作に必要なソフトウェアやハードウェアの情報が公開されており、誰でも自作することができます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。ハッカーニュースでは、Multivox の独創的なアイデアとレトロなデザインに惹かれるユーザーが多くいます。あるユーザーは、Multivox はまるで SF 映画に出てくるようなデバイスだとコメントしています。また別のユーザーは、Multivox は DIY 精神を刺激するプロジェクトであり、自分でも作ってみたいと述べています。多くのユーザーは、Multivox の今後の発展に期待しており、より高解像度でカラフルな映像を表示できるようになることを願っています。
最後のニュースです。透明性のあるリーダーシップは、サーバントリーダーシップに狩る。リーダーシップに関する記事で、透明性のあるリーダーシップは、サーバントリーダーシップよりも優れているという意見が述べられています。サーバントリーダーシップとは、メンバーに奉仕することで、組織を導くリーダーシップスタイルです。記事では、サーバントリーダーシップは、リーダーが問題を抱え込み、メンバーの成長を妨げる可能性があると指摘しています。一方、透明性のあるリーダーシップは、情報を共有し、メンバーが自律的に判断し、行動することを促します。透明性のあるリーダーシップは、メンバーの成長を促進し、組織全体の能力を高める効果が期待できます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。ハッカーニュースでは、リーダーシップのスタイルについて様々な意見が寄せられています。あるユーザーは、サーバントリーダーシップはメンバーのモチベーションを高める効果があるが、リーダーの負担が大きくなる可能性があると指摘しています。また、別のユーザーは、透明性のあるリーダーシップはメンバーの自立性を高めるが、情報過度になる可能性がある、と述べています。多くのユーザーは、リーダーシップのスタイルは、組織の文化やメンバーの特性に合わせて、柔軟に変える必要があると考えています。
さて、本日のハッカーボイスでは、CD プリント部品の事故、プログラミング言語の比較、強化学習による最適化、容積表示デバイス、そしてリーダーシップ論という、幅広いトピックをお届けしました。これらのニュースから、技術の進歩は素晴らしいけれど、使い方を間違えると危険なこともある。そして、より良い未来を築くためには、技術だけでなく、組織や社会の在り方も考えなければいけないと、改めて感じさせられましたね。次回のハッカーボイスでは、どんな面白いニュースが飛び込んでくるでしょうか。どうぞお楽しみに。ではまた次回。2025年12月5日のハッカーボイスでした。